今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第2章22節から40節です。ルカによる福音書第2章22節から。さてモーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山鳩一つ貝か家鳩の雛2羽を生贄として捧げるためであった。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして、主が遣わすメシアに会うまでは、決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民、イスラエルの誉れです。父と母は、幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり、立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。また、アシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ、84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。親子は主の律法に定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今年の礼拝ですね、今年も始まりまして、1年間のこの礼拝計画を考えておりまして、一応、イースターを含めたペンテコステの前までの期間は、このルカによる福音書をご密書に読み進めていきたいと思います。そして、ペンテコステからですね、しばらく、使徒言行録、同じルカが記しました使徒言行録を読み進めていく予定であります。さて、このルカによる福音書は、その初めに、そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、 順序正しく書いてあなたに検定をするのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。まあ、このように最初記しておりますけれども、その通りにイエス様の誕生の出来事から詳しく語ってきています。そして今日の箇所と次週の箇所でもイエス様の幼少期についてやはり詳しく記しています。それらのことを通して受けた教え、つまりイエス様こそ私たちの救い主である、そのことが確かであることをよくわかるためであります。さて今日の箇所は、幼子イエスを連れたマリアとヨセフ夫妻が律法に従ってガリラヤからエルサレムに登ってきて、そして再びガリラヤに帰るという、そういう場面であります。この時イエス様は清めの期間が過ぎた時とありますので、生まれてまだ40日ほど過ぎた、それぐらいのですね、まだ小さな小さな赤ちゃんであります。この清めの期間といいますのは、旧約聖書のレビ記12章に規定されている律法で、産後の母親は大量の出血をしていますので、子供が生まれて8日目に割礼、そしてさらに33日間の合計40日間、この数え方はですね、いわゆるイスラエルの数の数え方が最初が1から始まって、そして最後の8日目と33日目の1日、初日ですね、1日目が重なるために、全体で40日間になるわけですけれども、この40日間、汚れの状態にあって、日常生活から隔離されていたのであります。これは何か差別というよりもですね、むしろですね、食事を作ったり、洗濯をしたりなどという、日常のさまざまな仕事から解放されて休養する期間としてですね、そのように備えて、その期間母親はゆっくりと過ごすことができた、回復のための期間でもあったわけです。そして40日が過ぎますと、この産婦は汚れから清められ、犠牲の捧げ物を捧げる儀式を執り行うわけですね。今日の24節に記されています山場と一つ貝か家場との雛2羽を生贄として捧げるためであったと言われている、この儀式がそれにあたります。さらに著者ルカはエルサレムに来た理由をこうも述べているんですね。両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからです。このように述べて、やはり律法に従ってエルサレムに来たことを繰り返して記します。この規定はやはり旧約聖書の出エジプト記13章1、2節で、主はモーセに仰せになった、すべての遺言を性別して私に捧げよ。イスラエルの人々の間で初めに胎を開くものはすべて人であれ家畜であれ私のものである、このように規定されておりまして、さらにやはり旧約聖書の民数記18章16節で、遺言は生後1ヶ月を経た後、銀5シェケル、つまり1シェケルあたり20ゲラの聖女シェケルの贖い金を支払うとありますように、夫婦の初めての子は神様のものとして、この一旦捧げる儀式の中でこう捧げるわけですね。そしてその後この銀5シェケルを払うことで、もう一度この買い戻される、親のもとに戻されるという、こういう儀式を行うために両親はエルサレムに登ってきたとあります。このように今日の箇所の特徴として、律 法に従ってという言葉が繰り返され強調されています。すでに見てまいりましたように22節、23節、24節、さらに27節でも幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてとありますし、また39節でも親子は主の律法で定められたことを見直えたのでとあります。このように著者のルカはイエス様がこの神殿に連れてこられたのはすべて律法に従ってあるいは律法にかなってなされたことを強調しているのがよくわかります。そのことはイエス様の姿勢でもありまして、イエス様が伝道を始められる前に洗礼者ヨハネから洗礼を受けるためにヨルダン川に来たとき、洗礼者ヨハネはこう言うんですね。ああ、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか、こう言ったわけです。当然そうですね。洗礼者ヨハネはイエス様がどなたかを知っています。メシアである、救い主であるお方であるということを知っていました。ですから、イエス様から洗礼を受けるのが本来の筋であります。ヨハネはもう恐縮してですね、言ったわけです。しかし、イエス様はこう言われたんですね。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。こう言われて、洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたですね。イエス様は罪のない方ですので、清めの儀式をする必要は本来ありません。ですね。洗礼を受ける必要もないわけです。また、まさに神の御子として神様のものでありましたので、人が捧げることも、また贖い金を支払って買い取ることもできないお方です。しかし、イエス様は、人と同じものとなられ、悔い改めをする罪人を我々と呼んでくださるところまで低くなられた方、それがイエス様なのだとルカはここで律法に従ってと繰り返すことを通して語ろうとしているわけです。そしてまさにその低いところでですね、全く低いところで、ご自身を罪人の身代わりとなって十字架にその命を捧げられた、そのイエス様のご生涯がすでに始まっていることを今日の箇所でも伝えようとしているのであります。本来イエス様というお方は天にいて父なる神の右に座しておられる方でありましたけれども、そのお方がであのクリスマスの出来事においてこの地上に来てくださり、人と同じものとなってくださった、もちろん罪のない方ですけれども、しかし罪あるものをですね、我々と呼んでですね、まさにそのところに来てくださったお方ですね。そしてそこから十字架に至るまでのそのご生涯を始めておられるのであります。さて、イエス様たち一行はエルサレム神殿に来て規定の犠牲を捧げていました。つまり、礼拝を捧げているわけですね。するとそこに二人の人が登場します。一人はシメオンという年老いた男性です。彼は正しい人で信仰が厚い人であったと紹介されています。そして、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた人でありました。この待ち望むという言葉は、実は38節でも用いられて、ここではエルサレムの救いを待ち望んでいる人々とあります。つまり、救いを待ち望んでいた人、そしてメシア救い主を待ち望んでいた人、それがシメオンで、聖霊によって主が使わすメシア、救い主に出会うまでは決して死なないというお告げを受けていた人物でありました。 彼は長い年月、来る日も来る日も、ああ、そのようにお告げがあったけれども、ああ、今日もまだ救いが来ない。救い主はどなただろうかと待ち望んでいた人ということですね。このあと彼は、主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいますと言っていますので、もう年をとって肉体的には衰えていくばかりですが、まだ死ぬことができない。救い主が来られることは確かなのに、まだ覆いがかかっているようにその救いが見えてこない。まあそういう状態で何年も過ごしてきた人なんですね。そんな彼が聖霊に導かれてイエス様たちが礼拝を捧げようとしている場に来ました。そしてそこで救い主であるイエス様に出会った。それが今日のこの場面ですね。先ほども申し上げましたように、今日の箇所で記されている出来事はすべてエルサレム神殿で儀式を行うという場面、つまり礼拝の最中に起こったことが強調されています。礼拝の中でこのことが起こりましたよということをルカはですね、強調しているんですね。そしてまさにその礼拝の中でシメオンは救い主であるイエス様に出会った。つまり礼拝とは救い主であるイエス様に出会う場所である、こう伝えているのであります。救われたい、私は救われたいと願いつつも、誰が私を救ってくれるのか、どのように私は救われるのか、そのことを切に願いながらも覆いがかかったように救いが見えない、まあ、そういう人が礼拝に来て、そこで救い主イエス様に出会う。この私を救ってくださる、またこの民を救ってくださるイエス様と出会った。皆様も同じように礼拝の中でイエス様に出会い、救いを実感されたのではないでしょうか。しかもここでシメオンはイエス様を抱いて神様を賛美していますね。礼拝はまたイエス様の救いを抱きしめて主を賛美する場でもあります。心の底まで届く救いの御言葉をぎゅっと抱きしめ、救いのぬくもりですね。ちょうど赤ちゃんを抱きしめた時のあのぬくもりとかですね。また、その息づく命ですね。それと同じように、救いのぬくもり、また、救いが息づく命を実感しながら、ああ、神様は素晴らしいと褒めたたえる。それが礼拝ですね。では礼拝の中で御言葉を通して告げられるイエス様とはどういうお方でしょうか。そのことを今日はですね、このシメオンの賛美の言葉から聞いていきたいと思います。イエス様に出会った彼はこう神様を讃えます。私はこの目であなたの救いを見た。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れですと。もう誰も救いを探す必要はありません。イエス様にこそ救いがあります。イエス様の救いはイスラエルの誉れであり、すべての人のために神様が整えてくださった救いであります。自分で頑張って頑張ってこの救いに達するとか、それを探し求めて捕まえるとかっていうのではなくて、神様が整えて、はい、これが救いだよとイエス様を通して私たちに示してくださっているわけです。それがイエス様の救いだと述べます。そしてイエス様の救いはイスラエルの誉れであり、すべての人のために神様が整えてくださった救い、そしてユダヤ人ではない異邦人をも照らす光です。 ね、イスラエルの人だけの救いとか日本人だけの救いとかそうではありません。すべての人を照らす誠の光である、そう紹介しています。この照らすという言葉は隠された真理の覆いが取られて明らかになったというそういう意味です。つまりイエス様こそ神様の真理、そしてこの方を通して、この方の光を通して人は救われていくんだということが明らかになったということですね。またそれは同時にこの方を通して、今度は人はですね、心の思いをあらわにされ、時に倒され、そして立ち上がらせられるお方でもあります。このあらわにするという言葉も先ほどの照らすと同じ言葉が用いられています。つまりイエス様の光によって神様の真理が明らかになるとですね、人の心も、つまり自分の心も照らされて、その罪や影が明らかになり、自分が罪人であることを知って打ちのめされます。ですね。本当にそうですね。イエス様の光、神様の光によって私たちの心が照らされることによって、ああ確かに私も罪人であったということが分かります。そして打ちのめされるわけですね。イエス様を知るとはそういうことです。誰もイエス様を前にして自分を正当化することはできません。しかしそこからもう一度立ち上がらせてくださるのもイエス様ですね。打ち砕かれた者の手を取り、私はそのあなたのために来たのだと立ち上がらせてくださる。そして救いの道を示し、この私を通って救われよと導いてくださるのがイエス様であります。しかしこのイエス様の救いを拒絶する者が現れる、そのことも初めから分かっていることですね。彼らはイエス様の光によって照らされたくない、自らの罪を覆い隠したままで正しいものであるふりを続けたい、そういう者たちです。彼らはその光を理解せず反対し排除します。それはつまり十字架につけてイエス様を殺すということです。反対を受ける印とありますが、そしてまたその時母マリアも剣で心を刺し貫かれる、こう記されていますが、そこで言われている出来事が十字架の出来事であり、そのことはすでにこの時点で神様によって定められていることなのだ、こうルカは伝えているのであります。幼子のイエス様のその時点で、やがてこの子はイスラエルの、そして全ての民の救いのためにですね、十字架につくそういうお方なのだということが神様によって定められています。このところでルカは初めからそのことを伝えているのであります。それはもちろんつらい出来事であります。しかしシメオンはこれを祝福として語っています。この祝福という言葉は28節の神を讃えてと同じ言葉なんですね。神様を讃えるということと祝福という言葉は同じ言葉です。イエス様の十字架の出来事は神様を讃える出来事であり、同時に人にとって祝福の出来事だですね。そうなんですね。なぜならこの十字架の救いを神様がご計画され、この十字架を通して神様がこんな私たちをもどれほど愛し救おうとされているかが 明らかになるからです。だから神様を褒めたたえる出来事ですね。神様ありがとうございます、神様あなたは素晴らしいです、というそういう出来事です。そして私たち一人一人をもですね、愛してくださる、そのことが明らかにされています。そして同時に十字架の救いは母マリアにとっては心を差し貫かれるような出来事ですし、また私たちにとりましても、こんな私のためにイエス様が十字架に罪の身代わりとなって命を捧げてくださったことを知って、やはり心が差し貫かれる出来事です。そしてそれほどまでして救ってくださったイエス様を抱きしめながら、ああこれほど大きな祝福をいただいたことを感謝するですね。それがイエス様の救い、イエス様というお方なのであります。私たちは礼拝の中でですね、神様を賛美する、イエス様を通して神様をそのように賛美し、そして罪を指摘されることによって同じようにですね、イエス様の光に照らされて心を差し貫かれ、しかし同時にですね、こんな私のためにイエス様は十字架についてくださったことを心から感謝して、その祝福を受け取る、このことがこの礼拝の中で繰り返し繰り返しなされていくのであります。最後にもう一人の人物に触れて終わりたいと思います。それはアンナという高齢の女性です。これも、ルカによる福音書の特徴ですが、女性がよく登場します。このアンナという女性は夫を早くに亡くし、長年やもめとして生きてきた人です。当時結婚というのは10代でするのが普通でしたので、84歳になるまでのおよそ60年間やもめとして生きてきた、そういう孤独な人でありました。再婚してくれる人もおらず、神殿で配給されるやもめへの施しを受けて生き、他に行くあてもなく、夜も昼も神殿にいました。つまり、彼女もまた救いを待ち望む人であったのです。そして、ここで女預言者と紹介されていますから、同じように救いを待ち望んで神殿に集まる人々に神の御言葉を語っていたのかもしれません。その彼女がシメオンがイエス様を抱いて主を賛美し両親を祝福する姿を見て近寄ってきました。彼女もまたイエス様に救いを見たからですし、シメオンが語る言葉に、ああ確かにそうだ、アーメン、その通りですと確信したからであります。その彼女もやはり神様を賛美した後、同じように救いを待ち望んでいる人々皆にこの幼子のこと、つまりイエス様が救い主であること、救い主に出会ったこと、そしてこの私も救われるのだというこの希望を語ったのであります。今日の箇所を通して私たちもまたこの礼拝において、この私の、そして私たちの救い主と出会っていることを気づかされます。また御言葉を通してその恵みを、救いの恵みを抱きしめるですね、抱きしめているんですね、礼拝で。そしてこの救いを抱きしめて、それを自分のものだけにするのではなくて、同じように救いを待ち望む人々に伝えていきたいと思います。私たちもまたこれほど大きな恵みによって祝福され、神様を賛美するものとされたのですから、私たちもこの救いの恵みを私たちの周りの方々にもぜひ伝えていきたい、そう願っております。祈りを捧げます。 救いを待ち望み、しかし覆いがかかったようにそれが見えてこず、苦しんでいた私たち一人一人に、御子イエス・キリストを通して、御言葉を通し、また礼拝を通して、私たちにその救いの道を示してくださった、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。また同時に、あなたは御子イエス・キリストのその御光を通して、私たちの心をも照らし、私たちの罪を明らかにし、本当にあなたの御前に罪人であることを知らされ、心を貫かれたものであります。しかし、そのように悔いる私たちを、御手を差し伸ばして、再び立ち上がらせてくださり、救いを指し示し、この救いの道を歩むようにと導いてくださったお方であります。主を心から感謝し、あなたの祝福を抱きしめます。どうか今年も毎週捧げられますこの礼拝において、あなたを賛美し、あなたの祝福をいただきながら歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。そして心からその恵みを抱きしめて、その救いに私たちを存分に預からせてください。また同時に、私たちが自らの救いのみに喜ぶのではなく、私たちの愛する家族や友人たち、隣人のためにも使えるものとならしめてくださり、この喜びの福音を述べ伝えさせてください。この祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。